今この収録してる最中にちょっとニュースと言っていいのかな、ちょっとメールが来まして、ちょっと私今本当に溜まれてるんですけれど、私が出しました聞かせてやんないという、素晴らしいご本がございまして、それを出版してくださってる熊笹出版社ですが、閉じられるという会社をね、という、はいはい、でそれ社長の森本さんっていらっしゃるんですけど、
はい、
先月亡くなられたという、ことだったんですよ。
はい、
で毎年年賀状は交換しておりましてね、で、はい、熊笹出版ですってことで毎年いただくんですけど、必ずメッセージが一個こう入ってましてね、で、はい、今年ね来なかったんですよ。
ああ
、うん、でどうしたのかなぐらいに思ってて、忙しいのかなぐらいに思ってたんですけど、その社長の森本さんの奥様から実はメールが、今なんですよ、はい、今届いて、
はい、たった今ってことですね、はい、
で先月亡くなられたということで出版社を閉じることになりましたという、ことで、でまだ、はい、なんだ聞かせてやんないの在庫がある、本当すいませんね、これが、ベストセラーとかだったらね、もう重版出退の嵐ってことなんですけど、初版がまだあるっていうことなんですけど
まあ
その残りを引き取っていただけるならどうぞっていうようなことで連絡まで来ちゃって、いやいやちょっと今いやびっくりしました。でまあちょっと今後どうするか、ちょっと FMC としてもねちょっと、はい、考えたいと思いますけども、まあこの番組を聞いてくださってるリスナーの多くが多分手にしている
持ってらっしゃる
本だと思いますんで、
はい、
まあまあちょっとね、まあ次回またちょっと、まあなんかこの話をまたするかもしれませんが、
はい、はい、
なんだろうな、私より若いんですよ、社長は、なぜ会ったのは2003年の出版の直前にみんなで、オーデンでワイワイ飲んだ時があるんですけど、
はい、
まあ、その後も何回かね電話とかしたことはあるんですけど、まあまあ本当に、
いろいろ思い出すでしょうね、まあ、
ですね、
ち
ょっとね気分をちょっと変えて、
はい、
行きましょう。熊本県菊陽町からいただきました。40歳元婦人自衛官、現在スーパー店員、相変わらずニート同然、ラジオネーム豚バラは焼き鳥なのか。
ありがとうございます。
ネット記事で邦画、日本映画ですね、邦画がつまらないと感じる理由は、泣かせたいにしてももうちょっと工夫しろよ、テレビで見る役者やアイドルばかりというのがありました。昔から邦画イコール暗い、人の一死にばかり、低予算、いつも同じキャストというのが大方の邦画ダメダメ論ということになると思います。とりあえずぶった切ってみてくださいということで、丸投げかっていうやつですけど、木田英子さんは映画をよくご覧になるということのようですが、邦画と洋画でいうと大体こう割合でいうとどんな感じですか。
映画館で見に行く場合はやっぱ洋画の方が多いのかな、はあ、邦画はよっぽどなんか、気に入った俳優とか、面白い内容とかそういうのでない限り行かないですよね。
ああ、
はい、
まあじゃあなんすか、銭払ってちゃんと見るなら洋画どちらかというと、
そうですね、
安くこう何レンタルしてくるとかネットで見るとかっていうやつは、
ね、
まあまあそれぐらいなら邦画でもいいやっていう、
だから そんな感じでしょうね。
ぶっちゃけ言うと、はい、邦画にはあんまり金つぎ込みたくないけど、洋画ならまあそこそこ出してもいいという流れですか。
そうですね、そんな感じになりますね。
それなぜですかね、はい、そういうのはね、やっぱ価値をこう、洋画には価値があり、邦画にはあんまりそういう価値がないっていう、そういう相対的な何かこう思いというのがあるんですかね。
相対的な思い、そうですね、やっぱなんかスケールが違いますよね。
だからこれっていうか、その、まあまあ制作費を単純に見たときに、その、例えばハリウッド映画のその向こうの作品とかは、それこそあの SFX だのなんだのっていうのをバーンってやって、バーンってって、それでね、それでお金かけてますと。で、日本のやつは、まああのね、こう、お金かけたっつったって、総制作費10億とかっつって、10億すげえなとかって言うけど、ねえ、ハリウッドで10億って言ったら、低予算、超低予算作品になっちゃいますからね。
だって、あの、何ですか、テレビ番組とかでほら、番宣じゃないけど、その映画の宣伝とかするじゃないですか。面白いから見てくださいねとか、なんか、いろいろ女優とか男優のね、俳優が言うじゃないですか。で、それで私、何回か見たことあるけど、全然面白くないですよ。
いや、そうさ、邦画が？
邦画が。
はあ。
私何回騙されたことかと思って。
その洋画では騙されてないわけ？
洋画はそこまでないです。だって洋画ってほら、別にさ、何ですかね、そんな、宣伝しないじゃないですか。
いやいや、するよ、結構。
よっぽどその大きなものじ
ゃ、いやいや、だから、監督とか主演の人がやってきて、ね、なんかホテルの一室みたいなところで陣取ってて、そこにレポーターが入ってって、ナイスTo meet youとか言いながら、こう、This is なんとかとかってプレゼント渡して、で、こう、ハグされて、で、それで私は日本が大好きです、みたいな感じで。
まあまあまあ、
そんな、ぜひご覧くださいとかっていうのあるじゃんよ。
でも、あんまりその番宣みたいなの、あんまり私は見ない、あんまり見ないっていうか、なんか、よくほら、あるじゃないですか、普通のテレビ番組に、そのほら、女優、男優が、なんか、
朝からずっと出たりとかね。
そうそう、そんな感じのやつを見てて、それだけ言ってるのに、それだけ出て言ってるのに見たんだけど、違えなーとか、そんな感じが多いですよね、外れが。
ああ、外れが多い。邦画は外れが多いということですね。
そうです、そうです。で、多分あれ言わせられたか、本当は自分の言葉じゃないと思うんですよね、あれって。いや、まあ、全然面白くねえや、ほんと、こんな番、こんな映画。
それすいません、関係者はそんなこと口が裂けても言わないですよ。
言えないでしょ、だから言えないけど、本当は心の中では、面白くないのにない、ちょっと言わないかんよね。
それはあるっしょ、だって、我々もいろんな番組作ってて、ねえ、これはダメだぜって思うと、もう初回で思うときは何回もありましたよ、そら。
だから、料理と一緒ですよ。料理美味しくなくてもうまいこと交わすじゃないですか、食レポとかね。
まあまあまあ、
まあ、そんな感じだとは思うんですけど、でも、なんか、外れ感がやっぱ、向こうと比べたら多いですね。
ああ、じゃあ、仮にですよ。ね。はい、洋画は、ね、洋画は例えば、こう、1500円ですと、仮にですよ。ね。
はいはいはい。
邦画は800円にしますっていう半額ぐらいのね。
そしたら行くでしょうね、多分。
そういうことか。
はい。私はそちら
日本映画は低く見られてるというのがそういうことですね。
まあまあ、
そうですね。まあまあ、まあ正直な感想という点ではそうなのかもしれない。
私の意見ではそうじゃないかなと。
はい。ああ。私は、どちらかというとちょっと逆で、金をかけて、ドンパチやってたり、ドワーンとか、ジュワーンとかっていう、その SFX だとかっていうのが、もう飽きたっていう。で、なんでしょうね、画面を見てて、すべてがそうだとは言わないですけど、ものすごい CG も、まあ、綺麗に、本当にもう、なんていうのかな、本当に現実の映像と、見まごうばかりのすごい緻密な映像でできてますけど、でも、レンズを通して映した映像じゃないじゃない。基本。もうまあ、コンピューターで合成してるわけじゃないですか。ね、でもちろんそのレンズを通して映したものと何か違うものを合成したりとかっていうことが、まあ、まあ主なものなんですけど、それを考えたときにレンズのまあ私の見方が特殊なのかもしれないですけど、どのレンズを使ったらどういうふうに見えるっていうのが頭の中でこう計算できるんですよ。わかります？で、それがね、ほぼね、合わないんですよ。CG は。だからありえない画像になってくるんですよ。でそれ見てると俺頭痛くなってくるんだよ。だからなんかもう最初からもうフル CG でやってるアバターとかね、 なんかね、うんうん、あんなんだったらまあまあもうアニメ、一種のアニメだからあんなっちゃうと思う。3D アニメだと思って見ればもういいやと思ってんだけど、なんかね、その現実のシーンがあって、そこにその合成シーンがあって、特にハリウッドのやつなんかは何かっていうと、あのグリーンバッグの前で撮影するわけですよ。
まあまあまあまあ、はい、
でそのまあ背景を合成するわけですよね、背景だとかいろんなものね、
うんうんうん、
で日本のやつはそこまで金がなかったりすると本当にロケをするしかないわけじゃん。
うんうんうん、
でそうするとそっちの方が私はリアルに見えるんですよ、私の目にはね。
まあまあまあですね、
まあまあ私が特殊なのかな。まあ
でもスケールだけじゃないですよ、あの話の内容とかをどう表す、なんかそういうね、あの
話の内容は、あの何、洋画の方が面白いですか。ほぼ面白くないですよ。
あ、そうですか。
いや、完全に先が読めるっていうか、
まあまあ、その個人のあれが、あれの意見、また違い、好みもあれだろうし、そういうのもあるからですね。まあ、それだけ一概、あれではないとは思うんですけど。
今からね、十数年前にドラマチカってソフトが出てきた時に、ハリウッドがダメになったなと思ってるんですけど、その、設定を放り込んだら、その、どんでん返しも含めて、あの、ストーリーを吐き出してくれるソフトがあるんですよ。
うん、
でそれをやたらと使うようになったらもうパターンになっちゃって、で今はさすがにそれ使ってないけど、でもその延長線上にやっぱりあるんですよね、
うん、
で日本はねやっぱ金がないからそこまでやらないっていうね、うん、金のなさっていうのは逆にいいんじゃないかなとか思うんですが、うん、まあそれがジメジメしてんでしょうね、
うん、ただですよ、もう今私映画館で見るのほぼほぼないですね、やっぱ高すぎて。
高いですか。
はい、
あの1800円、
はい、だけど昔を知ってるから。
でもほら女性は結構あのレディースデーだとかなんかいろいろで割引で、まあまあまあ、1000円ぐらいで見られるチャンスが結構多いですよ。
で、あの、はい、昔をほらに昔2本立てじゃなかったですか。だけどそれを比べるとまあなんか高く感じるんですよね、やっぱ。
まあ、一本で入れ替え制だと。
そう、ね、そう、で、ずっと昔はほらね、入れ替え制もなく、ずっといれば入れたわけですよ。
あの、田舎の映画館では、あの、夕方まで普通一般映画をやっていて、夕方以降になったら成人映画があるっていうのが作って、はい、入れ替え制じゃない、一応入れ替えなんだけど、黙ってそこにいたらそのまま見れたっていう、あの、18歳未満の人たちの話は結構聞いてますけどね。
まあまあね、だから、一本その単価、まあ、妥当って言えば妥当なかもしれないですけど、
決してね、日本の映画がね、異常な高さではないんですよ。
うんうんうん、
映画館のやつは、はい、あのそれなりにあの努力はしてるんだと思うし、それ僕はそれ ある程度妥当な値段だとは思ってるんですけど、
うんうんうんうん、
あの世の中の他のものが安くなりすぎちゃったんで。
まあまあそれもあるでしょうけど、ね。う
ん。だからその経済とね、はい、エンターテインメントが見合わなくなってるんですよ。
うんうん、
ええ、これまあこの後の話でちょっと織り込んでいきます。ちょっと次のお便りいきますね。
はい、
福岡県宗像市からいただきました。39歳会社員、ラジオネームこの部屋ガス臭い。
ありがとうございます。
ただ大変です。ファミレス最大手スカイラークホールディングスが国内の全ての店舗566店舗、内訳はガストが332店舗、ジョナサンが153店舗、バーミヤンが68店舗、グラッチェガーデンズが8店舗、夢庵が5店舗で、合わせてこの566店舗、なんと深夜の営業時間を短縮するそうです。ちなみに現在24時間営業をやっているのはガストが62店、ジョナサン92店、バーミヤンは1店の、合わせて155店舗で、平均で 2.5 時間営業時間が短縮されるとのことです。深夜帯は宝の山だと断言している柳田氏をいかがぶった切りますかということをいただきました。まあ、想像するにですよ、深夜働く人の働き手が足らないとかそういうことがまあ一つの理由になっていて、当然そこには働き方改革っていうキーワードが出てくるわけですよ。
うん、はい。
で、そういうふうに言われれば、ああ、そうなのか、やっぱりそういう流れなんだなっていうふうに、まあ、この記事だとかを見た多くの人はそう感じるじゃないですか。
うん。
ね。もうちょっとこう、深読みして考えてみると、何が起きたかわかりますか、これって。このスカイラークは何をしようとしてるか。
何をしようとしてる？
はい。
いやー、なんですかね。
これ値上げです。
え、料理の値上げってこと
ですか？違います、実質的値上げってやつです。
え、ど、なん、何の値上げですか？
はい、あのですね、今ね、はい、世の中で一番問題になってるものは何かというと実質的値上げってやつなんですよ。
何すか実質的
値上げ？値段はそのままに、中身を減らします、はい、サービスを減らします、はい、いろんなものを減らしますっていうのが、はい、まあその販売価格でもサービスでも何でもいいんですけど、本当はね、はい、企業の側としては値上げしたいんですよ。いろんなコストがかかるから、
うん、
ね、
うんうん、
で値上げしたら下でどうなるかっていうと地獄が待ってるんですよ、
うん、
売れなくなっちゃうんです。
はいはい、そうですよね。
っていうのはやっぱり競争相手がいるから、競争相手はじっと耐えしのぐわけですよ、うんうん、耐えてるわけですよ、はいはい、ね、うちは値上げしねえぞと、はい、そうすると向こうは値上げしたっていう途端に値上げしてないこっち側にお客さんがダーッと流れ込んでくるわけですよ、
はい、
ね、で、そうすると嫌だからみんなじっとこう、ね、値上げだけはせずにじっとして頑張ろう頑張ろうってやるんだけど、やっぱ頑張れないので、はい、何かどっかで減らさなきゃいかんのですよ、
うんうん、
で例えば中身の量をちょっとだけ減らすとかね、
うんうんうん、
あるいはサービスの質を落とすとか、
うんうん、
ね、パッケージをもっと簡素にするとか、
うんうんうん、
いろんなところで、まあその、うん、価格は据え置きにするんだけれど、まあいろんなものをこう減らしていく。だからこれ実質的値上げっていうことになるわけですよ。
うんうんうんうん、
ね、で、この、あの、スカイラークのこの時間を短くするっていうのも、サービスを減らすわけでしょ、はい、その、要するに深夜帯も行っていたサービスをやりませんっていうことになるわけじゃないですか。
はいはい、まあね。はい、
そうすると結果的にこれ実質的に値上げっていう風になっていくんですよ、結果。要するにコストがその分、その本当だったら深夜の、はい、あの、労働力をもう使わなくするわけだから、うん、ね、だったら値下げすればいいじゃないですか、
うんうん、
それ例えばあの、目玉焼きハンバーグが今いくらだかは知らないですけど、これが400円だとすれば、深夜の時間帯のかかるコストをこうなくなるわけだから、これからは390円にしますとか、
うんうん、
ね、ってなったら、あ、なるほどなと思うんだけど、これ結局その値段はそのまま据え置きで、深夜のサービスを減らすってことは、これ実質的値上げと考えていいと思うんですよね、
うんうんうん、
でこういうものが世の中に今もうばっこしとるっていうことです。だから結局今日本の経済ってもうコテンパンなんですよ。わかります？さっきの映画の話なんですけど、映画はね、もうね、これから下げようと思ったってその限界があるんですよ、これはもう。
はい、はい、
そのいろんなところにいろんなその何ですかね、その利権も含めて、その、はい、映画館の興行という形とか、いろんなそのスタイルとか、いろんなその仕入れのルートだとか、いろんなものを含めると、その値下げしようにもできない部分が多々あるので、もうあんな感じになってるわけですよ、どこの映画館、シネコンにしてもね、
うんうんうんうん、
一部のごく一部の名画座だとかが、その流すやつが古いからちょっと安くやれてるぐらいなもんで、昔だったらもっと安くやれたんだけど、それすらもできなくなってきてて、硬直化してるわけですよ。でそこに風穴を当ててるのがネット配信で、ネット配信はほら、結局店舗を持たないから、そのサーバーの中にデータを放り込んどきゃいいだけの話じゃないですか。
そうですよね。
そうするとチャリンチャリンって入ってくるわけだから、それはもうあの安くできるわけですよ。
まあね。
ええ、で例えばあの電気の電化製品を見た時でもそうで、その、はい、ね、ヤマダ電機だ、あの、やれ、なんとかカメラだとかって言ったところで、その、まあ、売れてる店はもう当然売れてますが、その、はい、閑古鳥が泣いてるとこなんて熊本のあっちこっちにあるじゃん、電気屋で。
あ、まあまあ、
ね、家電量販店で。
はいはい
はい、もう、はい、ね、もう4階建てぐらいあるのに、全体で客が5人ぐらいしかいないみたいな時あるじゃん。
まあまあまあですね。
うん、これどうすんだろう、この電気代はとかって思うじゃん。
うんうん、
ね、
うん、
で、あれはさ、結局その店員がいろいろ説明をしてくれたり、値引き交渉とかをこうするっていう、その人件費がかかってるわけですよ。
はい、はい。
ね。だからこそ安くできない部分、そう、限界があるわけですよ、それがね。
うんうんうん、
で、かたやアマゾンだとか、一切そういう説明なんかしないわけだし、ね、
うん、
何にもしないわけだから、それはもう安くできちゃうわけですよ。
はいはい、
それで本来ならばそのあのじいちゃんばあちゃんとか説明してもらわないと買わないのに、買わないでしょ、うん、だからそういう電気屋が行くんですけど、うん、若い人とかはネットで調べて、はい、これ価格 .com でどうかなとかって調べたらもういつも、うん、ね、そこで買っちゃうじゃん、
一瞬でわかりますしね、
だから電気屋がいらなくなっちゃうわけですよ、
はいはいはい、
だからそういうね、あの商売の構造がどんどんどんどん劇的に変化しているという、
うんうんうん、
でそれに追いついていかずにいろんなものがこう、うん、置いてけぼりになってほったらかしにされてるのが今の日本経済じゃないですか。これもう完全にあの政府の経済対策の愚策っていうか、何もやってないっていう、これはめちゃくちゃになっていってるわけですよ。
うん、
だからもう これだからこのスカイラークがこういうことをやるというのはまあまあもう時の流れとしてはもうそうなんでしょうなとしか思い思うしかないんだけど、
うん、
これはあの本来ならこっからその深夜帯こそ攻めていってよりあの金をこうどんどん掴んでいくという感じに本当国全体のマインドを変えないといけないんだけど、
うん、
でそのために方法として簡単なのはわかり、うん、もうわかるでしょ、
うん、
なんかわかります？何をすればいいかって、うん、山本太郎が言ってることですよ結局、
はい、
消費税なくちゃいいんですよ、
うんうんうん、
消費税をとりあえず取っ払えば金使うようになるわけです、うん、これ確実に、
うん、
で消費税の財源はどうするのかとかって言い出すのがいいんだけどそれ言い出すやつは本当に不勉強なやつらでもう何とでもなるんですよ。でだからそれをもうねあのできない日本のこの現状というものを考えると本当に暗淡たる気持ちになるわけで、
うん、
さあどうなのかということです。だから
でももうあの、はい、その20時間営業のとこでもうスカイラークが最後だったんですかね。
いやいやそういうわけじゃないですけどあの
ないですよね。
でもうほらスカイラークのその各店舗その中のねそのいろんなブランドの、はい、あの徐々に24時間を減らしといて、はい、もうあの早朝だけはもうあの休みにしてるとかってあるじゃないですか、
うんうん、
増えてるんで、
ね、
だからあんま、はい、そのすんごい大きな影響はないと思いますよ。ただこの、まあね、スカイラークホールディングスというそこんだけその全国に566店舗も持っている、ところがそういうふうなことをしますっていうのは、うん、大きな影響は周りに与えると。ええ、だからうちは頑張ってきたんだけどあそこもそうならうちも送信するしかないかなっていうだから縮小傾向に行っちゃうじゃないですか、
まあね、
だからあの非常によろしくない、ニュースかなという。
えロイヤルホストって東京じゃないんですか？
ロイヤルホストは福岡ですよ。
あそうなんだ。じゃあそっか後の24時間知ってるものって九州が多いってことですかね。
ジョイフル。
私が知ってジョイフル、はい、
ジョイフルも24時間店舗減らしてますからね。
まあまあまあまあそれは、うん、やってますけど、
ただね攻めに行ってる企業は、はい、深夜帯とかも、はい、あの掘り起こしを今始めてるんですよ。だから、はあはあ、榎田新右衛門が言ったことを聞いてるとは思いませんけれど、深夜帯にこそ、宝の山があると。実際、トヨタとかは、その、
はい、
深夜も、稼働させるとか、いろんなことで動きを今、準備を始めてますね。だから、もう政府の動きに従って、このままで滅びていいのかと思ってる人たちは山ほどいるわけですよ。で、
うんうんうん、
このままじゃこの手をこまねいていてはならないということを考えている人たちもいるのでその経済界の中には、はいはい、そういった人たちが勝つでしょうね。だからもうここでマインドをこう縮小傾向に持っていっちゃう人はこれはもうだって勝ちようがないですもん。これもう、これ攻めなきゃいけない時に攻めないっていう、もう今はもう守ろうとかって言ったらそれはもうどんどん縮小していくしかないですから。
まあですね、
さあどうするのかなということですね。だからまあそのさっき言ったねその映画が高く感じるっていうのは世の中のいろんなものが安くなりすぎてるってことですよ。昔は映画なんて大して高いなんて誰も思わなかったんですから昔は。
そうですね。1,200〜1,300円でいけてますもんね。日本見れて。
で、例えば、その、物価の、なんていうか、上昇曲線というか、物価がそれなりに、こう、自然に上がっていっていればですよ。今、仮に1,800円。うん、まあ割引を使えば1,500円ぐらいで見れるわけじゃないですか。ほんとは1,500円なんて平じゃないですよ。
まあね、自分のあれが高
くて、ね。もちろんね、昔は1500円出して2、3本見れたっていう部分での実質的値上げっていう部分はありますけど、まあその分映画のコスト自体もうんと上がってはいるわけで、だからまあ、そういったことも含めて、さあどうなのかなっていうことをちょっと一回立ち止まって考えてみるときかもしれないっていうか、立ち止まって考えるじゃなくて前に進むしかないですよ、これは。もう、
本当ですね。
というようなことを私は思うんですけれどもね。さあ、困ったもんですね、っていう。またしても関口宏のようなことを言ってしまいました
。はい、ですね、
はい、
スカイラークの何ですか、師匠とか花岡さんが好きだったグラッチェガーデンってそんな多くなかったんですね。
いや、もともと少ないですよ。
さっき8店舗って言いましたよね。
まあ、減りましたからね、熊本からもいなくなっちゃったでしょ。
まあまあそうなんですけど、そんな少なかったんですね、
はい、ブランドとしてはそんなには多くなかった
ん
です。
あ、そうだったんですね、
だから対サイゼリアっていうことで
タ 対応策として、
まあ、出したけれど、やっぱりサイゼリアにはもう勝てなかったと。
勝てなかった
ということですよ。逆にサイゼリアは勢いをつけてるから九州にも進出を果たしましたしね。
まあ、まあ来ましたね。
熊本までも来てますから、そういったことで、はいはいはい、まあそれにね、あのサイゼリアの場合はあのね、最近のあの、なんだっけ、ラム肉の串焼きがね、大変な話題になっております。
サイゼリアって深夜料金つくんですか？
つくんじゃなかったっけ？
あ、じゃあそれはスカイラークと同じ
か。いや、大体どこもそういうの一緒じゃない？
いや、ジョイフルはつかないじゃないですか。
ジョフそうだっけ、つかなかったっけ、
はあ、今最近行ってないから分かんないんですけど、
いや私もちょっとジョイフルにこれ熊本に行った時にはランチで利用することが何回かありますけれども、
はい、ロイフォー、
はい、
長崎ちゃんぽん
長崎ちゃんぽんってリンガーハットね、
あリンガーハットのことね、とかはあとスカイラークもついてましたもんね、
まあまあ
深夜料金、
いやだから深夜料金をつけるのは別に悪くはないですよ、別に。さあ、そういう深い時間帯で働くためには、やっぱ一般の、賃金とは違うっていう賃金体系を設けるためには必要なことだと思うんで、それはいいんですけど、とにかく深夜働く人がやっぱり深夜働きたい人もいるし、深夜働かなきゃならない需要というのもあるわけで、ね、で、まあ、今度ね、例えば、もうやってますけど、こちらね、大阪メトロの御堂筋線では、まあ、実証実験ということで、終電を2時間遅らせるってやつを、まあ、やるわけじゃないですか。ね。で、まあ、そういうのも含めて、まあ、どうなのかっていうのを、とか、ちょっと攻めに転じる、時には来てるんですけど、そのためには、ともかくもうこの消費税増税は大失敗ですから。
うん、痛手ですわな。
大失敗です。だからもうともかく本当になんでこの時期にこんなことをこう、やらかすのかが不思議でならないんですが、まあまあそういうことも含めてですね、申し上げておきたいなと思います。
はい。
一旦 CM に行きまして、この後も、この後はお便りじゃないか、バラキル、これは非常に内向きな FMC の部内の話を延々やってみようと思っております。一旦 CM です。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。